高野ブックラジオ。はい、こんにちは、高野です。昨日実はここでも何度か紹介してます山岡俊明さんの、はい
はいはい、
参加しているイベントというかアートイベントがありまして、
うん、
それを見に亀岡っていうところと、京都にありますね、亀岡っていうところと、
うん、
その帰りに京都にちらっと寄って帰ってきたんですけども、
うん、
その京都から乗った電車がですね、
うん、
途中真っ暗のとこで止まりまして、
トンネル、
いや外なんですけど、ま、周り真っ暗なんですね。で何事かと思ったらですね、その特急の前の電車がイノシシと衝突したという。
へえ、なんか最近多いね、クマだとか。
そうなんです。はい、それでまあそれでしばらく止まってたんですけど、
うん、
そしたら5分ぐらい経ってからイノシシと衝突してますで、その次それで5分ぐらい経ってから、
うん、
その電車の前の電車が今度はクマと衝突してとかいうアナウンスがありまして、さすがにそれにはびっくりしまして。
すごいね。
うん、なんかねヨッシーとかシカっていうのはよく聞くんで、
うんうん
うん、まあそうかって思うんですけど、うん、クマっていうのがね初めてで、
うん、怖いね。
怖かったですね。だからまあ一応接触してるわけだからクマにもまあね被害があったわけなんですけど、もしそのねクマがその被害があってもなんかこうね、元気だったりして、ね、そのぶつかった電車に何事かあったら大変だしなとかいろんなこと考えちゃいまして、本当ね、そういう線路とか、まあね、最近人里、本当に人里に出てきてるようで、
うん
うん、すごく、ね、大変、熊本当に大変なんだなって思っちゃう、
うん、
今日この頃です、高野ですということですね。はい、
はい、半助です。ちょっと前に帰ってきたんだけど、もうだいぶあれだね、外肌寒いね、この時間。
そう、寒いですよね。
はいはい、
うちこっち10度でしたね、今朝。
そう、寒
くて。もう、ホットカーペット入れてるしね。
まあ、そうなのかもしれないね。
もう雲海がもう非常に素晴らしいことになってるそうです
ね。
はい、はい。竹田城の雲海が素晴らしい情報が入って。
シーズンなんだね。
入ってます。はい。
はい。ハスケと。
はい。そうですね。私自慢じゃないですけど、バンビちゃんに車当たられたことあります。
あ、そうか。
はい。ね、うん、びっくりするほど大きい音しますよ。止まってたんですけど、
うん、
なんか横からパッと出てきて、ガンと当たられたんですけど、
うん、
はい、
うん
ね、ちなみに8万円かかりました。
なるほど。
ビリです。はい。
はい。
やっぱりね、もう野生生物も本当これだけ出てきてたら本当大変なんですよ。
そうですね。はい、
そうだね。
うん、ね、まあ、本当ね、そういうところにお住まいの方は気をつけてください。
っていうか、高野さん大丈夫なの？
いや、私、いや、だからね、あんまり最近ちょっと忙しくて取りに出てないんですけど、
うん、
取りに出てたら絶対なんか遭遇しそうですね。
確かなんかニュースで、うん、被害に遭われた方いらっしゃいましたよね、
コマ。そう、この、ね、この地下にもいて、今日もね、テレビのニュースでその方取材を受けてられてて、
あ、はいはいはい、
うん、なんかもう電気柵も乗り越えて、火花を散らしながら向かってきたという話を聞いてしまいました。まあ、今日のね、瀬戸内芸術祭の中でもちょこっとその話また出てくるんですけど、
はい、そうなんだ、
はい、はい、思わず出てきてしまうという。はい、
はい、ということで、今週は、珍道中編。
珍道中編です。お楽しみの。
はい、
待ってましたという。
珍道中サイドか。
サイドです。はい。珍道中サイド。9月18日編ということで。
はい。お届けしたいと思います。
はい。
ちょっとお尋ねしますが、スノーさんのフォトスクランブルっていうポッドキャスト番組はご存知ですか？え？あなたがスノーさん？いやー、こいつは驚いた。うちのおかみさんに言ったらぶったまげますよ。 何しろスノーさんの大ファンですからね。ところで先週の金曜日はどちらにいらっしゃいました？え？ポッドキャストで喋っていた？そうですか。いや、私ね、てっきり録音だと勘違いしていまして。ところでもう一つちょっとだけお願いがあるんですが。いえ、お時間は取らせませんから。スノーさんのフォトスクランブルは毎週金曜日、収録じゃなくて配信です。皆さんよろしく。
はい、ということで、はい、どっからなるだっけ、直島、
で、まあ、1日目17日、9月17日に1日目が終わりまして、うん、2日目9月18日に、私は豊島に行こうと、こう、高松港に並んだわけですね。
はいはい。
で、ここはまあ、この瀬戸内の芸術祭の最初の頃に、最初というか、レビューのね、最初の頃にお伝えしました、長蛇の列を、乗り越えまして、ちゃんと豊島駅高速艇に乗りまして、で、着いたのがこの、ブログにも貼っております、1枚目の写真なんですね。で、まあ、先週も紹介しましたけど、で、港に近づくにつれね、なんだかね、見慣れたこう、橋木が、見慣れたというかね、本で見たことのある、こう、船みたいな、板っ切れみたいなのが見えてきて、
はいはい、
あれ、川又さん、手島にも作品作ったのかな、とか、船が近づくにつれ、港に近づくにつれてですね、川又忠さんがね、直島に、作品を作られてるって話は聞いていたので、その作品らしきものが見えてきてですね、あれ手島にも展示してるんだ、ギリラティックだな、とか思いながらですね。で、高速艇がですね、まあ30分ぐらい高松港からして着いたわけなんですね。で、この1枚目の写真のちょっと奥の方で、乗り降りしたわけなんですけど、
はい、
結構、それで降りてですね、皆さん降りて、で、私はその港からちょっと離れ気味のところでこれを撮ったんですけど、1枚目の写真。私撮った瞬間にまだ気がついてなかったんですね、これ。撮った時にはね、まだ、この、今写真の真ん中にはね、ようこそ。
はいはい、
直島へって書いてあるよね。
直島へって書いてありますけど、私ファインダーで覗いてるので全然そのようこその下が読めてなかったんですね。だからあれ手島もなんかこうね、のんびりしたところだなとか思いながら、
手島に行こうと思ってて直島に行っちゃったの？
そうなんですよ。
で、しかも降りてまだ気がついてない、
気がついてない時の写真です。それがね、手島行きの高速艇っていうのは、直島で一旦止まって、手島に行くんですよ。
あ、はいはい。
はいはいはいはい。
私もそれ把握、前日ぐらいまで把握してたんですけど、当日港でですね、手島駅直行便ですってご案内してるわけですね。手島行く方はこちらですっていうふうに案内してるわけですよ、レースの方をね。
はいはい。
いや、で、その時点でもう、この船は手島直行なんだと思って、直行だっていうふうに、すり替わったというか、それがこう頭に焼き付いておりまして、でも着いたらもう即手島だとこれ思ったわけなんですね。
はいはいはいはい。それで先週、なぜか直島って言ってたんだ。
そうなんですよ。
あ、そういうことね。
そうか、すいません。
なるほど。
で、これ撮ってですね、これ裏振り返ると、右手にね、カフェができてるんですよ。
あ、はいはい。
手島にもカフェできたんだ。すごい、これはお得情報とかも、どこでもつぶやかれてなかったな、お得情報とかって言って、そのカフェの看板見たんですよ。そしたらそこに、やっとですね、ようこそ直島町で書いてあるのが聞きました。って思って、
あ、そうだったのね。
でも高野さん、はい、何度か足運ばれてるんですよね。
いや、まあ、直島は一回行ったことあるんですよ。
ですよね。で、その時は別になんかおかしいなっていう違和感全くなかったんですか？
その時はね、あの、宇野からの、宇野から直島に行ったので、
あ、港が違うのか。
港が違うんですよ。
景色が違う
んですよ。うん、反対側の景色で。で、その時に気がついてですね、
うん、
頭が5秒ぐらい真っ白になり
ました。あらって。っていうかそこでようやく気づくっていうのはすごい。
ようやく気づいてもうガラガラガシャンっていう感じで本当にガラガラガシャンって頭でなってたんですけど、でもあで普通だったらねこうもう泣き叫んでしまうけど次の船いつ来るか分かんないしどうしようって言ってもでもうあの泣くのを通り越して笑ってたんですよそしたらあのその笑顔を見つけてですね、うん、あの現地の恋人のお姉さんがつかつかとやってきてくださいました。
ほうほうほうほう。
どうされたんですかって聞かれたので、あの実は手島行きの船に乗ってたんですけど直しも降りちゃったんです爆笑ネタを披露する番組になりましたお姉さんも私も笑って私が笑ってたのでお姉さんも笑顔で対応してくださって、ですかとか、いやでもね直島にもちょっと行きたいと思ってたからよかったですとかで私も行っちゃってて、なんだこのお客さんという感じで、あのであんまり怒らずというのをちょっと心得て読んでたので、
うん、
もうここは笑ってすごなもう成り行きだ今日はと、
まあでもそうだね。
朝9時の時点でもう掘ったわけですね。
まあ、なるほど。
朝10時
半。朝一番で天然爆発だったんです
ね。そうなんですよ。でまあ衝撃のねつぶやきを増してわけなんですけ
ど。あ、そうなんだ。
それをそうですね私が発見したんです。
そうですね。
いやおやと思って。
はい。ですぐそばをねあの直島の循環バスが走ってですね、
うん、
それを思わず写真に撮ってつぶやいたわけなんです。
あ、そうなんだ。
はい、本当に天然をやっぱり発揮してしまったというこの島
まあでもそういうトラブルも楽しんじゃった方が勝ちだから、
ね、そう楽しんじゃった方がいいっていうのがね、うん、その瞬間に降りてきてくれたからよかったんですね。
うんうん、
ね、怒り狂ってたらねなんかバカらしいですよねはい、でこれ撮った写真後で見てみるとね左上にあの、うん、その直島のね直島のマテリアルですね三菱マテリアルの鉄塔かなんか写ってたりして、
うんうんうん、
なんか非常に直島らしい一枚ということになってますいやまさかねこう出て ここで出てしまうとはねさすが私ということで、はい、
お見事です、はい、
で, す、はい、でまあ教えられまあこの本村校だったので、
うんうん、
もうとりあえずこのラウンジアーカイブに行こうっていうことでですね、
うん、
あのこのねベネッセのね、うん、あの総合案内所であります、うん、本村 ラウンジ、
うん、
アーカイブっていうとこ行ったんですけども、
うん、
でここでですね、まあ、その日土曜日だったんですけど、
うん、
なんかいきなりこう店の前にですねこのあのラジオの周波数が書いてある車が待ってるわけなんですよ。
うんうんうん、
あのしましまラジオっていうねここでもご紹介しましたけど、
うん、
設置の国際技術祭に合わせて、
うん、
毎週土曜日にね放送されている、
うん、
地元で放送され地元というかねあの山陽放送さんとね、
うん、
あと西日本放送さんが一緒にやってる、
うん、
もうラジオ番組がありましてそれのねちょうど公開収録の前だったんですね。
へー、公開収録もしてるんだ。
ここで毎週公開収録してるんだそうです。
へ
ー。でちょうどねあのラジオのラジオカーというんでしょうか、
はいはい、
それがちょうど止まってたという、
うん、
もうラジオ好きにはたまらない光景が繰り広げられた。
夢ですよね。
夢ですね。
もうあの802さん昔ね、ファンキーカマロって言って、すっごい派手なカマロにすごくこうデコレーションしたやつで、あのなんて言うんでしょう、イベントがあればそれをこう、会場につけてっていうことをやっておられたんで、ぜひともあれですよね、スクランブルでもちょっとあのなんかこうラジオカーを
車買いますか。
いやいやいや、もうそれはハンスケさんの持ってる所有の車をですねラジオカーにしてる
そんなのにするのか。
そうです
市場でも史上初かもしれないポッドキャストカーとか。
そうそう、かっこいいでしょ。だからあれですよ、あのよそがやるまでに
や
っていただけるん
ですよ。いやもうそれクリラジがやってるから。
やってるんですか。
残念
クリラジはシールベタベタ貼ってるよ。
あ、そうなんだ、うん、じゃあ自転車で行きましょう。ポッドキャスト自転車。
あ、それも BG やってるわ。
あ、なんだ残念。じゃあ、あの手押し車とかですね。リアカーで。
さすがにそれはないね。でもリアカーかっこ悪いやろ。
かっこ悪いか。そうかそうか。まあ、それでこのね、あのちょうどこの中に入りますと奥の方にね、うん、あのちゃんとラジオのセッティングがしてあってですね、
うんうん、
もう素晴らしい機材、私素人の私が見ただけで分かるし、素晴らしい機材がたくさん並んでてですね、
うん、
もう撮りたかったんですけど、うん、もうすっごい撮りたかった、もうちょっとでね、撮っていいですかってこう話しかけるとこだったんですけど、
うん、
ちょっとそれはね、なんか、まずい雰囲気だったんで、
もう
自転車の人がなんか、座ってたんですね、自転車の人がね。その人たちにことは、まずいかなと思って、ちょっとそれは残念ながら遠慮したんですけど、
うん、
で、その後で帰ってきてからホームページ見たらですね、うん、その日は、なんとあの、北川フォーラムさんも来られてたそうで、番組にはね、
うん
うん。で、あの、私が行った時はね、目の大きい、なんかすごい可愛らしい女性がいらっしゃったんですよ。
うんうん、
もうこの人誰だろう、なんかタレントさんなのかなとかってすごい見てたんですけど、うん、なんかどうもね、やっぱしましまラジオ の、
うん、
あのホームページ見てたら、あの作家の浅野敦子さん、浅野、ひらがなのね、浅野敦子さんって方いらっしゃるんで、その方だったようなんですよね。
へ
え、うん、いやなんかもう1時間前ぐらいから入って、こういろいろ打ち合わせされてましたね。
うん、
うん、
1時間前ですか。
1時間前、だいたい1時間か30分前ぐらいにここ私行ってたんだと思うんですけど、なんかいろいろね、打ち合わせされてましたね。
やっぱそれぐらいしてやらないといけないんだね。
なんかいろいろね、あるんでしょうね。やっぱり電波なくすということはね。
うん、
まあ、私、すっごい見てたんで、だから方も随分チラチラ見られてたと思うんですけど。
あ、そうなんだ。
なんだあいつみたいな感じで。
はい、
でも、心ウキウキ。本当はね、だから収録の時まで痛かったんですけどね。
うんうん、
もうちょっと移動があるんで、泣く泣くこう出てきたわけなんですけどね。
そうか。
はい、
うん、
ぜひあのこれから行かれる方はね、
うん、
あのしましまラジオ時間調べて聞いてみてくださいということですね。土曜日やってます、
うん、
はい。で、あの3番目の写真はですね、これあの直島のね、 I love you っていう、
うん、
大竹新郎さんの銭湯のすぐそばにあります、
うん、
あのここでもね紹介しました直島の、
うん、
産業廃棄物のね、焼却した後のスラグで、
うんうんうん、
あの陶芸ができるっていうのを紹介しましたけど、はい、それの入り口を、うん、の前を通りかかったので、ちょっと一枚なんですけど、
うん、なるほどね。
結構ね、なんか人いっぱい、その時点でも、昼前だったんですけどね、いらっしゃって、準備されてるような感じでしたね。
ほうほうほう。
うんうん。で、
慣れた看板ですよね、でも。
そうそうそう、なかなかね。
うん、
この直島の木で掘り出してる感じとかね、
うんうん、
いい感じ、流木使ってるようなね、
周りのフレームは流木、
はい、まあ、ここもねぜひあの体験で行ってみてほしいなということで、
うん、
はい。で4枚目がね、このいよいよ直島から、
うん、
直島でまたすごい並んでですね、いろいろ吸ったもんだ、
結局あの脱出をされたんですね。
脱出しまして、
うん、
吸ったもんだありながらも、うん、手島に行く途中のね高速船から撮った写真が続くわけなんですけども、
うん、
これ本当三角のね島の向こうに瀬戸大橋が見えるという、
うん、
あ、うん、あ、はいはいはい、
はいはい、この三角の島の後ろにこう横に瀬戸大橋がねつらっと連なってるですね。
やっぱ長いな。
長いんですよねこれがね。私たちあの導入部っていうのをねなかなか意識できないもんで、その高速からね導入部にこう橋になるぞっていうところも結構長いですからね。だからね、あ、こういうなんか位置関係もね、でどうだったかなってこう頭の中で地図一生懸命書いてみたりして、
ね、そうね、分かんなくなるよね。
そう、分かんなくなっちゃうのでね、だから、うん、その辺一生懸命こう地図を描きながらここ、うん、すげえすげえと言いながら撮ってたんですけど、はい。で5枚目はですね、これあの本当目線にね波しぶきが高速線になるとワシャーと飛ばしながらですね、
うん、
あの進んでいくわけですね、海の中は、うんうん、で向こうになんかタンカーっぽいのも見えたりして、
うん、
タンカーなんですねこれ、でかいですね。でも
これ LPG ガスかなんかのタンカーだと思うんですけど、
うん、
もうバンバンバンバンすごいスピードで高速艇はね、うん、進んでいくわけなんですけども、
これは なんえあの外に出れるの？それともガラス越し？いや出れません。もう
出ちゃダメです。これガラス越しなんですけど。
ガラス越しなのか。
ええ、でこのなんかこう緑色に塗ってある部分ありますね。
うんうんうん。
ここはもう10センチぐらいしかないんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。でそこをあの出航の時は、うん、あの船員の方がバタバタバタバタ走りながら、
うんうん、
ロープをあの緩めてみたりとかそういう作業をね。
うんうんうん。
やってる。されするところなんですけど、
うんうん、
あのしっかり窓閉めてあったし、
うん、外には出れないよね。
絶対出れません。
そう、
ね。ええー、うん、あのこれあの船の先の方なんで、
うん、
後ろの方は確かデッキになってたと思うんですけど、
うん、
はいはい、
うん、後ろはちょっとで出れないですね。で、うん、でなんかデッキの方も結構塩水を浴びてしまうらしいという。
あ、そうなんだ。
はいはい。
プラスも見ましたって。でもなかなか楽しいようですけど、
うん
うん、でも目の前にねバシャンなんでこう海が波がかかってね、
うん、
うん、本当海の中を進んで頑張って進んでるんだなというのが高速船のね、うん、よくわかるんですけど、
うん、
はい、今6番目の写真でした。6番目の写真もねそうで、うん、やっぱりこの湯あいているねこのロープなんか外したりとかしながら、
うん、
でいよいよこの長細く見えてるのが手島ということでですね、
ん、
結構なあの
6番の写真に見えてるのが手島、
手島です。
お
お、結構長細く写ってますよね。で7番目がその近づいてくると、
うん、
そのここでも紹介しましたあの産業廃棄物のね、
はい、
処理している今現場がどんどん現れてくるわけですね。
これがあのかのあの全国的に問題になった場所ですね。
はいはい、
うん、
はい、でまあ結構その周りもね砂浜あったりとかあと船も行き交ったりしていて、
うん、
うん、だからこういう
施設 でっかい施設ですよねこれ。
そうなんでっかい施設なんですよ結構ね。
うん、
いやでもこうやって見るとやっぱり大事だったんですよね。
大事だった
あの問題はね、
うん、だからこれが全然処理されずにねここに全部散廃になってたわけ で、
うん、
今はだいぶね処理が進んでるわけなんでねこれでもね、うん、はい、で8番目もそのぐるっと回っていくとこういうふうにあのちょっと見づらいですけどあの壁がね、はい、
何にもこれなくなってるんですか。
そうですね、多分ここにわっと埋まってたんだと思うんです。
はあ、木もはあのなんかすいません下品なお言葉でちょっとハゲているみたいな。
そうですね、
はい、
ね、でここにあのわっとこうあの
ドカンともうあの積もってたり埋められてたりしてたん
ですよね。はい、それで今ねここをあのついたてっていうか壁を作って、はいはいはい、有害なものが流れないようにしながらこう処理してるんですね。
はいはい、
うん、
はい、
これちなみにあの高野さんこれパノラマ撮影ですか。
いやいや切り取ってます。
びっくりしました。
パノラに、なんちゃってパノラ
マ。あ、すいません。
はい、でまあこれもねあの、
はい、
本当はね中とかねぜひ見学してみたかったんですけど、今回ちょっと時間的にね、やっぱり、
うんうんうん、
そうです
ね。あと、事前に申し込みが必要ですんでね。
うんうん、
はい。はい。で、まあ、手島にたどり着きまして、
うん、
で、あの、もう、だいぶ体力限界に近づきながらも、
うん、
あの、いちご屋さんっていうところでですね、
うん、
そうめんを食べてから、
うん、
手島を、その、横尾忠則さんの作品のところまで歩いたわけなんですけども、
うん、
これ途中にありました手島健康マップというなんか、うん、看板があの各所に立ってるんですね。公共の場所の近くにこういろんなところ立ってるわけですよこの、
うんうんうん、
であの食べた分だけ運動しましょうという、
うわ、
これはでも恐ろしい表記ですよね。
食パン1枚で13分ジョギングした
ビール1本飲んだら20分で18分のジョギングって書いてある。恐ろしい、
これでよくね我々ショックが大きいですね。
食パンと牛乳と卵で朝食食べたら33分、
うん、そうですね、そんな感じになりますよ。
ジョギングしなきゃいけないってことですね。
あ、
はい、頑張って、これ私たちがいかに飽食をしているかっていう
そうだね、
戒めとなるまあでもね、あの子供たちはね、あの成人病予防のためにこう設置されてるもんだと思いますんで、
うんうん、
でこういうわざわざね、わざわざというかこの地図がありまして、うん、何メートルあるここから行くとありますよっていうのもちゃんと書いてあってですね、
うん
うんうん、これがいろんなとこあってこの地図もね頼りにしながら歩いたりしたんですけど、
うん、
一番の歩いてる場所がねとてもよくわかるのでね、
うん、
あのいい地図だと思います。これ何キロとかもね大きい見取り図には書いてありますし、
うんうんうん、
結構あの大きい島なんですよね、
うんうん
うん、はい、え皆さんも食べた分だけ運動しましょうということで、はい、で10枚目の写真がですねこれ、はい、あの横尾さんの作品を見た後に、うん、あの塩田千春さんとかの作品がある高知区に行くバスから見た景色なんです、
うん、うんやっぱこういうバスなんだ。
そうちっちゃいちっちゃいというか小さめのねマイクロバスというか、う
ん、はいはいはいはい、
あのそういうバスが何台も行き交ってるという感じで、うんうんうん、で
景色ですね、
景色が良かったんですよねやっぱりね、
うん、
うん、あの山もね結構迫ってますし海もすぐ近くにあるということで、
うん
うんうん、あのその山の緑から見える海ってのが本当綺麗なところだなというのがね、
うんうんうん、
また窓越しに見えるのがね本当綺麗で、
うん、
はい、で11枚目はねそれのちょっと大きめに撮った、
おお、はい、いいですね、
はい、これ撮った時はまた気がついてなかったんですけど、
うん、
あの手前に見えてるこう横長の建物は塩田千春さんの作品ですねこれ、
あトンネルだ。
そうです、トンネルがあって裏から見たようになってます、
ね、たまたまなの？
たまたまですね、ほんと
ビッグショットじゃないですか。
ねえ、なかなかいい写真だったのよ、実は。
やっぱり高野さんは、すごいもん持ってますよ、きっと。
いや撮ってて気づかないというのはよくないと思うんですけど、まあ、あのこういうこともあるということでね。はい、だからね、それで、もうなこれを見ながらこう降りまして、
うん、
13枚目に移りますと、うん、あこれはその手島の港の港で撮った写真なんですけど、
うわすっげえ船
ねえ、船の数がまた半端ないってことになってまして、でこの対岸はねもう香川県の陸地、四国の陸地になるわけなんですけど、その山がねまた素晴らしい、うん、
対岸は高松市になるんですか。
高松市になりますね、
はい、
でこれね、うん、実は私住んでたところのね、うん、毎日見てた山もね、この中に映ってまして。
あ、そうなんだ。
あの、一番左に映ってる船がありますね。
はいはいはい。
そのまたちょっと左に3つ山がポコポコポコと出てると思うんですけど。
はいはいはい。
そこがね、私住んでたところの近くの山なんですよ。
へぇ、
それがね、ここのね、手島から見えるってことにびっくりしちゃいまして、うん、手島ってすごい遠いとこだと思ってたので、
うんうん、
まさかね、台湾高松市の山がこんなすごいところに見えるとは、とかいうことですね、
うんうんうん、
すごいびっくりしながら撮ったりしてて、
うん、
で、このね、あの V というか、
うん、
あれ高津場なのかな、なんかそういうのもね、うん、すごく雰囲気出してて、
うん、
いい感じなんですけど、
どうなんでしょうね、そう言われれば高津場っぽく見えます、
高津場っぽく見えるんですけど、高津場じゃないかもしれません、
そうですね、
はい、はい、でね、カップルで歩いてる人を横目に見る感じですね、
横目にですね、
はい、横目に見ながら、女一人歩いてるわけなんですけども、で、14番目はそのね、そのまた、船の混み具合というか、ほんとたくさん船がいて、ね、さらにびっくりしたんですよね。
すごいね。
貨物船がね、ほんとたくさん行き交ってて、
う
ん。
でもまあ、瀬戸内海は交通量多そうですよね、でもね。
そうです。うん、と思います、やっぱり。うん、で、今回ね、あの瀬戸内芸術祭でももう船が増やせませんという、
うん、
アナウンスもありまして、
うん
うん、やっぱり普段でもね多いとこだと思うんで、そこでね、うん、また増やすとなると大変なんだろうなっていう、
うん、
そうですね、うん、でもやっぱこんなに海にいっぱい船が出てるのさえ見たことなかったので、ほんと新鮮でね、ほんと子供さんとか行ったら喜ぶと思うんですよ、うんぜひね、また手島は本当ね、作品もともかく、作品も、だけでなくてね、本当楽しめる、
うん、
瀬戸内の風景だけでも楽しめるところだったなと、
うん、
はい。で、15番目はね、これ、うん、そっからまたバスに乗ってですね、 ストームハウスっていうね、こう、うん、あの家の中入って外は晴れてに、うん、なんか雨の風景が家の中では展開されるっていう作品があったりしたんですけど、ちょっと 山手に入ったところにある作品で、
うん、
それの近くでね撮った写真なんですけど、
うん、
こういったね本当自然に砕けたようなこう砕けたというかね、そういう自然の石を利用したこう石垣がすごくたくさん残ってまして、う
ん、でもなんか変わった石垣だね。
そうなんですよね、こうなんか流れがあるっていうかね、うん、奥のはこうどういうんでしょう、山形になったりとかね、
うん、
こうジグザグに組まれてたりして、そういうね造形がすごく美しいなという、
うん、
ふうにまず思って、う
ん、なんかツラとかが合ってないとかえってなんか感じがいいですよね、
うん、そうなんですよ、うん、
うん、
これはねまた海の近くっていうのにねすごく合ってる、
うん、
もんだなと思いました。それ大体この石垣組んだ中に家があったりとか、
あ、はい、
まあ、そこで盛り土して家があるとかそういう感じでしたけどね、
うん
うん、で集落はそれで結構路地が狭かったりする感じでしたね、
はい、
うんうん
うん、
やっぱり斜面にこう密集というか、うん、して集落が結構あるようですね、
うん、
はい、
はい、
でまあそれで手島の写真は一応ここまでなんですけど、
はいはい、
はい、で今度そう手島でね作品を見終わってから、
うん、
でそのまま手島から高松に帰るとものすごい人で並んでるわけなんですね、
うんうん、
あ、はいはいはい、
で今回積み残しもあるかもしれないということで、
うん、
も
う
なるべく私はねそれを避けて避けて、もう時間かかってもいいから避けようということしか頭になくてです
ね、うんうんうん、
で飛び乗ったのが宇野行きのフェリーだったんですね。
ほう、
うん、
で宇野にもねあのすごいゆっくりとした速度で着きまして、
うん、逆方向だよね。
逆方向なんです。だから本州側に向かってまず行ったわけですね、
うん、はいはいはい、
はい、でそっから宇野から高松のフェリーは宇高連絡船というかね、
はいはい、
フェリーで、うん、絶対人はたくさん乗れるはずだし空いてるはずだと思って、
あ、なるほど、
有名どこですもんね、
で宇野に着きまして、
うん、
で宇高フェリーの売り場に乗り場に行ったんですよ、
うん、
でまあ船が着いてるのは見えたんですけど、
うん、
もう時間も迫ってたし、
うん、
私も次の狙っていこうと思って行ったらですね、うん、もう船が出る直前だったようで、
うんうん、
あの船フェリーの方がね本当ちょっと待てやということで、
うん、
もうしてくださったりして、
お、よかったじゃないですか。
よかったんです。本当はねやっちゃいけなかったみたいなんですけど、本当その辺は感謝しいたしますということで、
うんうん、
ウコフェリーの皆さんありがとうございましたということで、本当、
うん
うん、ね飛び乗ったんですけど、
うん、
その飛び乗った船から見たのがこの淀川テクニックのね、宇野での作品だったわけですね。これだからフェリーの窓から見てるんですけど、
はいはい、
どっかで絶対見れるはずだと思って、
うんうんうん、
カメラ構えてましたら、
うん、
あの宇野の、ね、港で結構人だかりがしてるとこがありまして、うんうんうん、そこにねあの色とりどりのチヌがあったという、ちょっとね、うん、これで見るとかなりちっちゃいんですけど、
うんうん、でも私の、ね、
で私の中ではここでスタンプを押したつもりになってるんですけど、
なるほどね、
はい、うん、はい、で結構ねほんとちっちゃいんでねびっくりしたんですけど、かなりでっかいのをね想像してたので、
あ、はいはい、
うん、でもこれでも、
ね、でも大きそうじゃない、
大きいのは大きいと思うし、人の背丈の場合はあるわけですからね、
うんうんうん、でもこの車の大きさ見てたらやっぱ巨大ですよね。
巨大です、巨大です、うん、で船からね遠くから見たんで、あれちっちゃいなとか、
ああそういうことね、
うん、でも色はね本当綺麗にねここまで見えてましたしね、
うん
うん、来てよかったなという、
うん、
一瞬だけですけど思った次第ですね、
はい、
はい、で17枚目に行きますと、この宇野からね高松港に行くフェリーなんですけど、
うん、
ここのねまた眺めが素晴らしくてですね、
綺麗だね、
うん、
でさっいいですよね、
そうなんですよ、さっき見たねこの三角の島に近づきつつこう進んでいってるわけなんで、
うんうん、
やっぱり瀬戸橋がまた再び現れまして、
うん、
でさっきの真っ青のね瀬戸橋とは違って今度は夕日に入る瀬戸橋ということで、
うん、
まあ、これはカレンダーみたいな感じなんです。なんえこの船の乗るた、ね、乗れてよかったなって本当思ったんですね。うん、あの、ね、これちょうどね、瀬戸大橋らしい三角のこう、うん、ロープが渡してある感じなんかもね、うん、遠くから見れましたし、
うん、
で一番やっぱりあの、フェリーの前に陣取りまして、
うん、
でもそこ陣取ってもなんかあの留まっていなくて常に何か映して映すためにちょろちょろ動いてるような状況で、うん、なってます、うん、何あの人みたいな感じ、あの一緒にねなんか乗ってたカメラかなりいいカメラの持ってた中年の方もね、
うん、
いろんな写真撮られたりして、
うん、
えあの変なライバル意識もやしながらですね。ですけど、はい、でこれ18番目がねその前のデッキにはではこういう見えるよってことで大パノラマなんですね、
う
ん、またねこれは、
う
ん、すごいね。
ねえ、一番前の本当海を見ながら席もね結構でっかくって
空いてるのこれ、
これ空いてるんですよ、ここね本当空いてましたねこの便、
へえ、うん、正解だね、
正解だったんですよ本当この時はね、だからここに座ってるのは私とその中年の男性の方だけだったんで、
カメラマン2人ですね、
カメラマン2人であと、お年寄りの夫婦がいらっしゃって、
しかも撮り放題じゃないですか、
撮り放題でしたね、うん、で座席の方なんかもね悠々座れて、
うんうんうん、
という感じで、はい、この船ねシャワー室がついてて、
あ、はい、
でそのシャワー室の前ちょっと通りかかったらですね、おじさんが着替えてたりとかしてる
んです、そうなの、
びっくりだったんですけど、ね、なんかあのそうやってねあの船乗ってる間にあのシャワーも浴びれるという、
これ宇野高松間はどれぐらいの時間なの、
これね1時間ぐらいじゃなかったでしたかね、
あ、そんなもんだ、うん、
1時間あればでもシャワーは行けますよね、
行けます絶対、うん、
うん、
もう出港してすぐにねそこ通りかかったのにいきなりもうなんか、服脱いでるおじさんとかがいたりして、びっくりみたいな感じだったんですけど、で、うん、あの乗ってる間にねこう、うん、夕日を眺めながらですね撮ってたらですね、
うん、
この19枚目あの中にテレビがあるんですけど、
はい、
テレビが、ね、いきなり私の住んでるとこの場所を言ったんですよ、
ほう、
はいはいはい、何とか思って何があったのうちの町みたいに、
うん、あ、
ですね、やあの熊のやっぱり被害をね、うん、この報じてたわけなんですね、
高野さんの町なの、
うちの町の名前も言いましたし隣のね市の名前も言って、熊に襲われた方がいますみたいな感じで、びっくりして見に行ったらこんな感じでね、
これまだ捕獲されずって書いてあるけど、うん、捕まったのどうな
の、うん、まあ、捕まったんじゃないですかね、でも確か話したとか言って聞いたんですけどね、大体麻酔銃でね濡らして奥に話すんだってことなんで、
うんうんうんうん、
基本はね、
そうですね、
うん、
まあ、ちょっとあの言うこと聞かん場合だけね、
そうですね、うん、
まあ、かわいそうですけど、
はいはい、でこう思わないあの思わず地元のニュースにびっくりしながらですね、でこう20枚目の写真に行くわけなんですけど、
これは綺麗だ、
もうね夕日最高でしたね、
これは、これ窓越し外、
いやこれはねデッキなんですよ、
あ、やっぱ外なんだ、
もうやっぱりねデッキに出なきゃってことになりまして、デッキに出まして、またこう一人でギャーギャー言いながら撮ってたわけですね
ギャーギャー言いながら撮ってたんですか
最高とかね、
あ、綺麗とかですか、
綺麗とか言いながらね撮ってたんですね、
なるほど、
うん、でそばをあのフェリーのね船員さんが、なんじゃあの子はとか言う感じで、あのもうその人にとってはね日常な風景なんでね全然珍しくもなんともないんですけど、
うんうんうん、
もう本当に素晴らしい夕日で、
うん
うん、もうねここでねあの結婚してくださいとか言ったら絶対 OK します
なるほど
そういう危ない場所かもしれませんここ、はい、もうこのね今はもうちょっと早い時間乗らないと無理かもしれませんけどね、
うん、
あのだいたい4時かね5時頃のフェリーに乗ると、
うん、
まあ告白できるかもしれません、はい、
はい、
で21枚目はねそのデッキの写真なんですけどね、ほ、うんとあの夕日をね背にしてというか、
これはいいですね、
ねえ、 デッキにね、そのいい感じのこう席もありましたね、うんうんうん、すごい風も強かったんですけど、
うん
うん、やっぱり気持ちがいい風というかね、潮風、うん、本当気持ちいい感じで、
うん、
残念ながら私一人だったんですけど。
そこに出てる人いなかった？
あんまりいなかったんですよ、やっぱり通勤とかこうね、働いてる方が多いみたいで、
うんうんうんうん、
やっぱり中でゆっくりしたいみたいなね感じの方多くて、うん、でもこの日は本当ね素晴らしい夕日だったんですよね。
うん、
うん、はい。で22番目のねその写真で、
うん、
瀬戸大橋にも夕日が落ちていくという感じでね、うん、なんでここに私は一人でいるのかと思います。撮ってた写真ですね。
はい、
で、23枚目はね、23枚目はこれ、これ、船内に入る扉なんですけど、
うん、
そこにも夕日が落ちていくということですね。
うん、面白いね、これ。
ねえ、うん。目を痛めないようにしつつですね。思ったんですけどね。
うん、
はい。本当撮るとこ満載のこの宇高フェリー、皆さんも乗っていただきたいと思います、ね、うん、今もういや多分ね混んでると思うんですよね、
うん、
うん、
でもだってこの時でも各島のあれは混んでたわけでしょ、は
い、そうなんです、まあ、
高松行かずに宇野行って戻るっていうのは、
ね、戻るっていうのは、おすすめするんですけど今どうなってるか分かりません本当に。うん、ちょっとね、やっぱり早い時間に出なきゃいけないんでね、
うんうんうん、
もうちょっと遅い便もあるんですけど、
うん
うん、やっぱり、ね、早い便だとちょっと空いてるかもしれませんね、
うんうんうん、
はい、でこれ24枚目の写真、
うん、
でこれもさっき言いました、私住んでたところの山がたくさん写ってるということで、
うん、
これ多分右のね一番こう山のなんか斜面が急な感じが、これ五色台かなんかだと思うんですよね。五色台っていうところがありまして、
うん、
からのね、瀬戸内海の絶景なんですけど、
うんうん、
前ね、園さんが高松に来てくださった時に、
うん、
五色台もご案内したりしたんですけど、うん、そこの山でね、その次に連なってるのが私住んでたところの近くの山なんですけど、
うん、
でその山が、またその先に見えるね、これ、多分境出とかね、半山、うん、飯の山って書いて半山って桃の名産地なんですけど、
ほう、
そこらの山までね綺麗に見えて、
うん、
もう元原住民だった私がですね、
うん、
原住民というか住民だった私は大興奮一枚だったんですけどね、うんうん、はい、ね、まさかこんな海からねこんな風景見れると思わなかったんで、
うん、
ね、今回もそのね住んでたところには行けなかったんです、ね、そういう風景も見られると思わなかったので、
うん、
とても懐かしい気分で、
うん、
見たんですけど、
うんうん、
でこれ25枚目がですね、次行きますとこれはね女木島なんですね。
おお、これがそうなんだ。
女木島をまたぐるっと回って高松に入るわけなんですけど、
うんうん
うん、ここもねなんか筋状の雲がやっぱ綺麗でね、
うんうん
うん、うまく撮れるかなと思いながらこう、
うん、
なんですけど、なんかね灯台をこう中心として灯台を巡ってねこう、
うん、
島の真ん中でちょこっと光ってるのが灯台なんです
けど、これ灯台なんだ、
うん、それでそれをねぐるっと回りながらこう、
うん、
まあ、明日行くなと思いつつですね、
うん、
先に巡ったわけなんですけども、はい、でこれねいよいよ高松港に入るというところで、
これが、なんか見たことありますよ、これ。
これ赤灯台って呼ばれてるんですけど。
かっこいい。
かっこいいんですよね、これがね。大体ね、高松の写真愛好家の皆さんは絶対撮ったことがあるという赤灯台でね。
うん、
で、この赤い下のね、こう、はい、柱になってるところは赤いガラスがはめてあるんですね。
うんうんうん、
はいはい。
それで、夜になると赤く光って、ということで、
うん、
これもね、だからこの灯台をこう回りながらこう船がその周りを回りながらこう入っていくので、
うんうん、
シャッターチャンスがたくさんあるというかですね、
うんうん、
後ろのサンポート高松っていう、
うん、
高松で一番高いビルをこう、うん、どういう風に入って撮れるかなとか言いながらですね、うんうん、そのずっとカメラ構えたままでねぐるっと回って、
うん、
それがぐるっと回って来た シャッターチャンスとかいいかもしれないですね。また一人でできてブツブツやるとってだけ
なるほど。
あの、はい、で下はねやっぱり釣りのね釣りしてる人がたくさんいます。
釣りをしておられるんですか。
そうなんです。まあ、釣りの人もいますし、まあ、見学でねこう、
いや私はてっきり愛を語り合っておられるのかなと思って。
そういう方も大勢いられると思いますけど、やっぱり釣りが釣りもできるかと思いますね。
うん。
でこれはね三宝島の街並みをバックにしながらという感じで、
うん、
でまあ27枚もその赤灯台で、
はいはい、
ところをバックにという感じでね、
うんうんうん、
ほんとあの陸からもねなかなかいい題材だと思うので、
うんうん、
ね、高松行った時は港に行ってみてほしい。
赤灯
台ですね。赤灯台目指して行ってみていただきたいんですよね。
俺全然気がつかなかったな
ぁ。はぁね、
うーん、
これはほんとあの名物というか、うん、名所の一つなので、うん、ぜひ行ってみてください。はい、うん。で、これ28枚目はね、港に入ったら高速船も一緒に入ってきてみたいな感じで。
うん、これ早そうですね、やっぱり。
これは早いやつですね。
これ見てると早そうですよ、ほんまに。
うん、そう、すごく早い。やっぱりね、フェリーより絶対早くこう、うん、港にどんどん入ってきましてね。
うんうん、
でも、写真撮るとかっていうのはやっぱりフェリーの方がなんか良さそうな、なんか。
うん、なんか、のんびり感はね、やっぱり出るけど。うん、この高速艇のスピード感っていうのもね、なかなか取ってみないっていうのはありますよね。うん。あの、で、これでね、あの、いろんな船も入れながら、漁師も入れながら撮りたいなとか言いながら撮ってたんですけども、
うんうん。
はい。これも、あの、これ、小豆島から来たやつじゃないかな。オリーブアイランドラインって書いてあるかな。
ああ、はいはいはい。
もしかしたら前の日に乗った船の同じ時間あたりだったかもしれないですね。
うん、ああ、なるほど。
はい。
うん、
これ見るとやっぱり一層丸ごとねこう壁に囲まれてますから、
うんうんうん、
はい、28、29枚目がそのね、はい、リーフに入っていくとこで、
うん、抜かされたんですね。
抜かされちゃったんですよ結局、
うん
うん、
あっという間に抜かされたって感じ。
そうなんです、でね、あの夜、夕方の時間なんでね、いろんな船も入ってきてまして、はい、
うん、
なかなかラッシュな夕方なんですけども、うん、このね、真ん中にあの青い字で高松って書いてあるところが、
うんうん、
フェリーのその施設なんですね。
港湾施設、はいはい、
ここにいろいろ受付があったりとか、
うん、
とはするんですけども、
うん、
この高松の、ね、芸術祭の期間中はもうあの駅の、ね、下の方でずっと、
うん、
あの受付室ありしてましたから、
うん、
でもこの港湾施設、港湾ビルの中にもね、あのいろんな売店あったりとかして、
はい、
ちょっと休めるスペースになってますので、普段のね旅行の時はここも寄ってみられるといいかもしれません、
うん、
はい、
はい、
で、30番目の写真なんですけども、
うん、
でこの私が乗ってたフェリーがいざ港に入らんとするところで、
うんうん
うん、でも私はそれをやっぱり外デッキからね流れて外で見てたんですけど、
うん、
あの両側にね2人男性が立ってですね、
はい、
今港に着かんとするところをこうじっくり見ながらですね、
うん、
こうなんか作業にこれからかかるぞという感じでスタンプしてられるのがすごいかっこよく見えてですね、
うん、
あ海の男が仕事してるわという感じで一生懸命見たんですけど、はい、なんかそこだけねスポットライト当たっててねかっこいいん
です。あ、そうですね、
まあ、作業するのにね明るさが
必要、はいはい、作業灯があるんですかね。
そうなんですよ。
あ、なるほど、
でこうねあの高松港をゆっくり見ながら、
うん、
月に来る仕事のためにねこうあのスタンバイされてるんですけれど、
うん、
で31枚目の写真はね、
うん、
もういよいよ本当接岸するっていう直前 で、
はい、
で左側の男性ちょっと大きく撮ってみたんですけど、
足上がってますよね。
そうなんですよあの、ね、港でやりがちなポーズっていうことなんですけど、
う
すね、やっぱりここではねそのポーズも必要っていうことでね、
やっぱりあの都市伝説じゃなくてみんなやるんですよねこれ、
うん、
はい、きっと、
うん、ずっとねこのあの姿勢でねあの着岸までやっとられてなんかやっぱ海の男はかっこいいんだなとかあの誰か振り向いてくれる人はいないわねと思った一枚なんですけど、であの奥に見えてる天守閣がね本当、うん、多摩湖公園の、
うん、
あの天守閣というか、
おうおうおう、
そういうあの天守閣ですね、これになってまして、この後ろにね、石垣の向こうが玉間公園、あの鯛が釣れるという
、うんうんうん、
になっております、
うん、
はい。で、あのね、よく高潮が来るとね、ここ浸水するんですけど、
へえ、
あのこの車がね、本当使っちゃうぐらい、
はい、
ところまで、もうここの道が水浸しになっちゃうぐらいね、水が来るんですけどね。
まあ、あれですよね、関係者の人だけですよね、止めておられるのってね。
まあそうですね。
ですよね。
うん。
いや、あの、でも帰ってきたら車の中水浸し。
なかったらね、大変ですから。まあ、その前には警報が出ますけどね、警報出て、だいぶいないんですけど、それでも使ってる車とかありましたね。あ、
そうですね。
うん。
やっぱりここ普段はね、こういったところで、で、浸水したの映像とか見ると私なんかもびっくりしちゃったわけなんですけど、
は
い、それだけね、フラットな、こう、海から続いてる港が高松港ということで、
うん、
はい。で、最後のね、32枚目が、これ、椿昇さんという方の作品のが、
ピカピカしてたやつだ。
ピカピカしてた。昔の事務所の、県の事務所の、外観を利用してこう作ってる作品なんですけど、
おうおうおう、
なんかね、もうなんかソラリゼーションとか版画でやったみたいにこう夕日がね入っちゃってるんで、夕日が落ちた後のね、あのあれが入っちゃってるんで、なんかね、ほんと建物じゃないみたいに風に映っちゃったりしてるんですけど、これ何も加工してない、うん、
こんなになるんだね、
な感じになるんですよ。
へえ、これはこれでちょっと見てみたいな。
そうなんですよね。
で、まあ、これを見てるとやっぱこう、現地で行ってないところに見られないですからね。
うん。まあ、写真でもね、見れるんですけど、やっぱり、こういったね、あの、時々の状況とかね、はいはい、朝とかね、昼はどうだとかいうのはね、やっぱり現地行ってみないとわかんないとこあります
ね。そうですね。
はい。この中では本当大きなプロジェクターを使ってね、
うん、
でプロジェクターのそばによるとこう画面が変わるとかね、あ、その時はね、うん、CO2 なんか部屋の中の CO2 が増えるとこの画面出ますみたいな、うん、ちょっと実験的な作品でしたね。
へー、うん、
なんか二酸化炭素濃度が上がるとこういう映像になりますっていう作品だったんですけどね、
うん、へ
ー、ここもね、あの、まあ、フェリー待ちしてる時ですとか、夜、うん、夜でも空いてますんでね。私見たのはもう7時ぐらいだったですけど、
うんうん、
あ、はいはい、
夜入ってみるのもなかなかよろしいかと思います。うん、
はい、なんか昼間の金ピカピみたいな、ずいぶん
違う
様相が変わっちゃうね。
なんかここもね、夜おすすめですね。
うん、
はい、
面白い。
はい、で、まあ、これで、無事、振動、本当に振動ちゃった。18日が終わりましたという感じなんですけどもね。
なるほどね。
はい。
これで次のもう1日って帰るっていう感じ、
ね、そうですね。はい。
はい、
メキ島に最後行きまして帰るということでしたんで、うんうん、まあ、そちらはね、メキ島ではそんな、まあ、午前中だけだったので、
うんうん、
あれなんで、まあ、作品サイドと珍道中サイド一緒にやるかもしれませんが、
はい、
また明日来週ご紹介したいと思います。
はい。
はい、
ということで、まあ、なかなか、まあ、直島に降りてしまったという天然なところもありますが、まあでもそこで楽しんじゃえっていう風になれたのは良かったんだろうね。
そうなんです。そこでね、もう一瞬で切り替わってしまったというか、
うん、
もうあのね、あの、なんかが抜けちゃったみたいなね、気持ちが良かったんだと思います。
なんかそういったトラブルも一緒にね、楽しんでしまう方が、せっかくの旅ですんでね。
はい、まあ、あくまで計画は立てていただきたいと思うんですけど、そこでね、思わぬ出会いがあったりするのが旅かと思いますのでね。うん、
はい、はい、ということで、珍道中サイド2回目でしたが、いよいよ次回がね、
はい、
作品サイドと分かれるか一緒になるかちょっと分かりませんが、
はい、
また来週お楽しみいただければと思います。お届けしましたのは半助と、
はい、 やっぱ改めて、いや、高野さんはなんかすごい引き寄せるものを持ってますよと思ってる、ミニと。
とんでもない、引き寄せるというかね、もうね、もう毎回こんなばっかりという感じで、早くスムーズにいけるようになりたいと思います。高野でした。
はい、ではまた来週。